瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今回は瀬戸市役所高齢者福祉課の高木元博さんにお越しいただき、災害時の要配慮者についてお話を伺います。高木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は災害時の要配慮者についてということですね。
そうですね、まず災害時の要配慮者っていう言葉は聞いたことがありますか？
うん、要援護者っていうのはね、聞いたことがあるんですが、要配慮者同じなんですか？
そうですね、
うん、そうですか。
以前は、災害時要援護者っていうふうに言っていたんですけれども、はい、災害対策基本法っていう法律の改正によって、災害時の要配慮者っていうようになりました。
はい、
一般的には災害時などに自らを守る、一連の行動を取るのにハンディを負う方々、そういった方々のことを言います。
はい、
一口に災害時の要配慮者といっても個人差も大きかったり、体の状態も千差万別なので、一人一人の特性に応じた支援を行うこと、これが必要になってきます。はい、また災害発生時には地域の住民の方々の協力、これが絶対に欠かせません。
はい、
このラジオを聞いていらっしゃる方々にはですね、災害時の要配慮者の特性、これについて理解していただいて、適切な支援にぜひご協力をいただきたいなと思っています。
はい、具体的に言うとどのような方なんですか？
高齢者の方だったり、寝たきりになっている方だったりとか、体が不自由な方、他にも視覚とか聴覚に障害をお持ちの方をはじめとして、あとは乳幼児だったり、妊産婦さんだったり、あと日本語の理解が十分じゃない外国人の方だとか、帰宅困難者って言われる方とか、あと旅行に来ていらっしゃる方々とかも災害時の要配慮者に含まれます。
はい、
健常者がもし災害が起こって大きな怪我をして移動ができなくなった場合、これも要配慮者に含まれます。
はい、お年寄りや乳幼児、障害者、外国人などね、災害時に弱者の立場に立たざるを得ない人が災害時の要配慮者ということなんですね。
そうですね。またその中でですね、自力での避難判断や移動が困難である方、こういった方々を避難行動要支援者というふうに定義されています。
避難行動要支援者を含む、その災害時の要配慮者の方々を支援する方はどなたなんですか？
避難行動要支援者を含む災害時の要配慮者にとっては、最も頼りになるのはまず家族、
はい、
そして隣近所をはじめとした自主防災組織や自治会、あと町内会など、地域の助け合いですね、こういったのが必要になってきます。
はい、
災害発生時には要配慮者への協力や支援体制の確立っていうのは、地域社会にとって重要な課題の一つと言われています。
はい、その災害発生時において要配慮者が抱える支障についてはどのようなものがありますか？
そうですね、やっぱり情報をまず受け取ることができないっていうのが大きいですね。
はい、
自分の身に災害が差し迫ってもそれを察知することが困難であったり、そうすると適切な対応を取ることができないので、
はい、
薬とか医療機器がないと生命生活の維持が難しいということで、そういったことが考えられますね。
はい、具体的にはどのような方ですか？
寝たきりなどの高齢者の場合だと、自力で行動することができない、また危険を情報、自分が今避難することができないというようなことを発信することができないので、難しいですね。で、人工呼吸器だとか在宅酸素、あと経管栄養などを自宅で常に使用している方々、こういう方々にとっては避難したときに継続的なケアが必要になってきます。
はい、
普段からこういった状態であることを家族だけじゃなくて近隣の支援者となる方々にも知っておいてもらうことが必要だと考えています。
そうですね、災害時の要配慮者の方々への具体的な支援の方法や配慮する点、教えていただけますか？
はい、例えば視覚障害のある方、 そういった方々を誘導する場合にはですね、支援する方の肘に白杖を持たない方の手をかけてもらって、うん、足元に注意しながらゆっくり歩くようにしてください、
はい、
この時に白杖や腕を引っ張ったりそういったことはしないようにしてください、うん、また盲導犬を伴っている方に対しては進む方向をはっきりと説明してください、
はい、
支援する方が直接盲導犬を引いたり触ったりということはしないようにしてください、
はい、聴覚障害のある方を誘導する場合に気をつけることはありますか？
そうですね、手話ができなくてもですね、うん、紙に書いたりとか手のひらに指先でこう字を書いてそういったことで伝えることができます、
はい、
あるいは口の動きで伝えることもできます。顔をまっすぐに向けて口をなるべく大きく動かして伝えるようにしてください、
はい、手話ができなくても紙に書いたり口の動きを見てもらうことで伝えることができるんですね。
はい、ただ今お話ししたのは一般的な対応例になりますので、はい、ご本人さんの状態や障害の程度によって必要とされる支援は、異なってくるということになります、
はい、大切なことは支援を必要とされる方に対して自分ができる範囲で協力、支援、助け合いをしていくということですね。
そういうことです。またですね、災害時は地域ぐるみで協力、助け合うということが重要になってきます、
はい、
自助、共助、公助の連携、これが欠かせません、
はい、
地震などの災害が発生したときには交通網の寸断などのため行政機関による救援、これにはある程度時間を要してしまいます。そのため隣近所をはじめとした地域における初動の取り組み、つまり自助と共助、これが何よりも重要となります、
はい、
またですね、風水害、こういった時の予測可能な災害が発生した場合にも行政機関が行う災害情報の伝達だったり避難所の運営や物資などの供給といった救援活動、つまり公助、これが重要となってきます、
はい、
公助が機能するためには住民一人一人の適切な災害対応行動、自助も大切ですし、やはり地域における自治会、町内会をはじめとした地域コミュニティの協力、いわゆる共助、これが欠かせません、
はい、
この放送を聞かれている皆様のご協力をぜひともお願いします。
そうですね、本当にお隣近所の方たちがね、あそこのおじいちゃんはね、あそこの部屋でいつもゆっくりしてるよとかね、
はい、
そういったことまで分かっていると、
そうですね、
ね、あ、はい、行かなくちゃって助けに行くこともできるし、
うん、
でもそういうのって地域のその訓練、災害訓練みたいのも ね、
そうですね、
やって誰が人を助けに行くということまでね、しっかり決めておくと、いざという時にとても助かりますよね。
そうですね、やっぱ地域で民生委員の方々だったりっていうのは、うん、地域の状況を把握しようといろいろ訪問して、
はい、
皆さんのお話を聞いて回ってくださってるんですけれども、うんうん、やっぱり民生委員さんだけじゃなかなか地域の支援ができないので、
はい、
そういったどなたが民生委員やってるかとかも把握して、うん、皆さんで協力する声掛けをしていただけたらなと思います。
そうですね、
はい
はい、私も自分のできる範囲で災害時の要配慮者の方に支援をしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします、
はい、困った時はお互いに助け合うことがとても大切です。皆さんもぜひお隣近所とね、
はい、
仲良くしていろんなことを ね、
ね、
助け合う、もう常日頃から助け合うということが大事ですね、
はい、
今回は災害時の要配慮者についてお話を伺いました。今日お話を伺ったのは瀬戸市役所高齢者福祉課の高木元博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。